川村陽介です。奈良さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは奈良さんのご紹介をさせていただきます。はい、山梨県都留市出身、筑波大学卒業後、人材教育コンサルティング会社の人事を5年経験し、地元に U ターン。2017年4月に都留市地域おこし協力隊になり、市役所産業課に所属し、観光資源の開発、民泊の開業支援などを行われています。2018年2月、田舎フリーランス養成講座を都留市に誘致し、都留市への移住促進に取り組まれています。奈良さん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず、はい、地域おこし協力隊も聞きたいとこなんですが、はい、鶴市っていいとこですよね。
ありがとうございます。
僕もすごい好きで、
すごい、はい、嬉しいです。
太郎次郎滝とか、
あ、はいはいはいはい、
長慶寺の湧水、あとは菊池わさび園さん、
はい、菊池さん、はい、
あとこの時期だと慶林寺の水蓮、
はいはいはいはい、あ、すごい
いいとこですよね。
知っていただいてますね。
僕も通詞大好きなん で今週はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
まず気になるのが、はい、地域おこし協力隊なんですが、うんうん、
はい、
この地域おこし協力隊っていうのはどういうものなんでしょうか。
は
い、
地域おこし協力隊というのは、はい、基本的には都市部に、住んでらっしゃる方が、まあ、移住をしてくるにあたって、はい、まあ、そのいろいろな、なんていうんでしょう、地方の、うん、まあ、町おこしっていうのを仕事にしていくということを目的にして、うん、3年間という期間が定められているんですけれども、そうなんですよ、3年間任期で、うん、その中で、まあ、それぞれの土地でその町を盛り上げていくためのさまざまな活動をしていくということをお仕事にしている人たちのことです。
あ、でも任期があるんですね。は
い、そうなんですよ。一応国の方で総務省が管轄しているプロジェクトというか仕組みになっているので、お給料ももちろんいただけますし、
そうなんです
ね、ただそれがやっぱり国のお金で、はい、一人一人に支払われるという形なんですけれども、年間400万円1人当たり予算があてがわれます。その中に、はい、まあ、人件費だったりとか、うん、まあ、車をリースしてもらったりとか、はい、あと家賃補助が出るところもあるので、うん、まあ、そういったその生活に必要なさまざまなサポートとかも受けつつ、うん、まあ、その町をよりこう盛り上げていくためのさまざまな活動を皆さんをそれぞれやっているっていうような、そんな制度ですね。
なるほど。はい、まあ、地域おこし協力隊なんですが、はい、自治体によって働き方が違うっていうふうに、
そうなんですよ、はいはい、
僕も、まあ、奈良さんにお話を聞くにあたってちょっと調べてみたんですが、はい、大きく分けると2つに分かれるんです、
はい、あ、そうですね、
はい、自由に仕事ができるフリーミッション型と、はいはいはい、もう一つは定められた仕事をするミッション型ということなんですが、うん、はい、奈良さんの場合、まあ、そして鶴市の場合はどういう感じなんですか。
は
い、
そうですね、私はもうほぼフリーミッション型というふうに自分では認識をしています。これは公式にこの形でっていう風に言われるわけではなくて、はいはい、協力隊の実際になった人たちが勝手に自分たちで言ってるあれなので、公式な定義とかでは全然ないんですけど、うん、まあ、ただその募集がかかる段階で、はい、結構こう大枠で例えば鶴市を盛り上げてくださいとか、鶴市の産業を振興してくださいとか、
はいはいはい、
そういう結構大きな、まあ、目標目的みたいなところに、うん、集まってくる人たちのことをフリーミッション型の人たちというふうに呼んでいて、
うん、
で逆に、鶴市の場合ですと、はい、今、CCRC といって、はい、60歳代以上の、はい、方々を、誘致するプロジェクトみたいなのをやってるんですけど、私は産業課に所属していて、
はい、
でまた別の課がそちらは担当しているんですが、
はい、
まあ、そういった、まあ、そのちょっと高齢になってくるけれども、まあ、そのお仕事も終わって、まあ、第二の人生というか、自分のこれまでこう培ってきたスキルを生かして、まあ、町に貢献したいという方を、まあ、呼んでくるっていうプロジェクトをやってるんですが、
はい、
まあ、そちらに実際関わっていくっていうことを、まあ、かなり明確ですよね。なのでやることがもう決まっているというか、まあ、そういう移住を希望してくる方の相談に乗るっていうことだったりとか、はい、まあ、空き家バンクの登録されている空き家の管理だったりとか、
はい、
っていうことをやってくださいっていうふうに言われて、あ、分かりました、やりますっていうふうに、はい、来るっていうミッション型の方たちっていうのと、まあ、それぞれ結構別々で動いているって感じですね。
でも奈良さん、はい、最初は、まあ、はい、フリーミッション型みたいな感じだと戸惑う方 奈良さんも戸惑ったりされなかったんですか？
ちょっとこれはなんかもう早速裏話みたいなところになっちゃうんですけど、
はい、
私自身は最初市役所でアルバイトをしてたんですよね。
そうなんですね、
はい、でもう全然地域おこし協力隊の存在とか知らなくて、
うん、
でただそのアルバイトをしてる途中でもともと自分がゲストハウスをやりたかったので、うん、で知り合いからそのお家を紹介してもらって、はい、ここでゲストハウスやらないっていう声をかけていただいたんですよ、
うん、
でやりますやりますみたいな風に言ったんですけど、うん、はたと立ち止まって、うん、待てよ、ね、アルバイトしてるのに副業できないやと思って、
うん、
でそれを課長に、まあ、相談したというか、
うん、
そのまあ元々ゲストハウスはやりたかったので、
はい、
まあ、そっちをやるためにちょっとアルバイトやめないといけないんですけど、
は
い、
なるほど、はい、
と言ったんですけど、そしたらその時に、あ、そういえばもうその時結婚することは私決まってて、
はい、
まあ、遅かれ早かれ東京の方にまた戻っちゃうみたいな状態だったんですよね、
うん、
なんで、まあ、東京には行くけどでもなんかこっちに戻ってきて、
はい、
その地域おこし協力隊だったら、まあ、副業とか、
うん、
まあ、その自分の事業を作るっていうこともできるから、まあ、そういった形で協力隊として戻ってくるのはどうみたいな風に逆に提案してもらっちゃって、
なるほど、
でなるほどみたいな。
地域おこし協力隊は副業をしても大丈夫なんですね、
はいはい、そうですね、はい、うんうんうん、
で奈良さんの場合は、
はい、
ゲストハウス、
そうです、ゲストハウスの運営を、うん、はい、やってました去年まで、うん、はい、
なるほど。実際奈良さんは地域おこし協力隊で、
はい、
まあ、民泊やゲストハウスの相談も受けたりされるんですか？
う
ん、
そうですね、実際にその農家民宿っていうんですけど、
はい、
まあ、農家さん、さっき話にあった例えばわさび園のオーナーさんとかが、
はい、
お家ご自宅がすごい大きいんですけど、
ま
あ、そこを活用して、
はいはい、
わさび園の体験をする人が宿泊できるようにしたいみたいな相談を、はい、去年もらったりとか、あとさっきの湧き水のですね、
はいはいはいはい、
お寺の長慶寺さん、
はい、
とかもまだちょっと具体的になってないんですけど、はい、まあ、ゆくゆくはそれ泊まれるようにしたいみたいなこととか、結構日常的に LINE くれたりとか、あと、まあ、その困ってる方とかはやっぱり市役所に直接訪ねてきてくださったりとかするので、
う、
まあ、そういった相談をたまにですけど、まあ、直接その受けて、で一緒にその現地を見に行ったりとか、
う、
まあ、どういう手続きが必要なのかっていうことを、まあ、自分がその体験してきたことなので、まあ、こういう手順でやりましたよってことをシェアしたりとか、一緒にその書類を作るのをちょっとお手伝いしたりとか、
うん、
っていうことをしてます。
明日は奈良さんが地域おこし協力隊で携わっている 、
はい、
この民泊ゲストハウスについて引き続き伺えればと思います。
わ、はいはい、かりました。
最後に奈良さんの好きな曲、はい、オリビア・ニュートン・ジョン Take Me Home カントリーローズをお送りします。奈良さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。